こんにちは。今日から使える、わかりやすい、孫子の兵法を、現代語訳です。今回は孫子の兵法を、2、作戦編についてになります。外政軍を派遣するために必要な軍と、国家経済との関係について、述べる編です。戦争準備計画について記しています。戦争を長期化させない。戦争が長期化しても国の利益にはならないと言っています。一言でまとめると、やるからには利益をつかもう、ということです。この辺で有名な一節、名言とも言える一節には以下のようなものがあります。兵は節足を聞くも、未だ高級を見ざるなり、首相は務めて、敵にはむ。敵の顔を取る者は、いなり、兵は勝つことをたっ飛びて、久しきをたっ飛ばず。それでは、現代訳を紹介してもらいます。
私孫武が申し上げます。およそ戦争というのは、戦車千台、輸送車千台、兵卒10万など、準備を整えてから始めます。そして軍に物資を送り続けなければなりませんから、内外に経費がかかり、外交や物資調達や兵器の補充などに、莫大な費用が必要で、それらを揃えることができてようやく、軍の行動を維持できるのです。そうして戦いに勝利したとしても、長期戦ともなれば、軍は疲弊し士気も落ちますし、城を力ずくで攻撃したとすれば、時間もかかり、ますます疲弊し、その行動のしわ寄せは、国家財政に影響します。疲弊し財政難に陥り、そこに隙をついて他国が攻め込んできたとすれば、どんな知恵者がその事態に向かい合ったとしても、収拾することはできないでしょう。ですから拙速の成功例は聞きますが、うまくやろうと長期に行動した時の成功例は、聞きません。そもそも長期の行動というのは、国家に利益をもたらすことにはつながらないのです。このようなことから、軍事の害となるような行動について、よく理解していないと、戦いの中から利益を引き出すことはできません。良い戦いの進め方は、遠征の軍へ、新たに物資の輸送を追加することなく、相手の領地で物資を手に入れ、軍を維持します。戦争で国が疲弊するのは、遠方の軍へ国の物資を輸送するからであります。国の物資が不足すれば国民の負担が重くなり、軍の駐屯地では物価が急上昇し、そこでも民の生活に負担をかけ、それにより財政が乾き、税を絞られる国民の生活は崩れ、その財政も多くを、兵器修理や補充などの維持費に使うことになるでしょう。このような事態を避けるため、首相は、敵地で物資の調達を行います。敵地で調達した穀物や飼料は、自国から運んだ穀物や飼料の20倍の値打ちがあります。相手を押さえつけ効率よく物資を調達するには、味方に手柄に見合う褒美を約束して、奮起させることが有効です。相手の戦車を、10台以上も奪う戦果があった場合には、真っ先にそのものを表彰し、その上で捕獲した戦車を自分に取り込み、捕虜をもてなして、味方に引き入れれば、勝ってますます強くなる状態となります。このような勝利を収めるには、消耗激しい長期戦は、避けなければなりません。このようなことをわきまえた将であれば、国と民の命運をかけた戦いを、任せることができます。
いかがでしたか？孫子の兵法。作戦の編。作戦で大事なのは、 短期決戦をすべきであって、戦いは長期にわたってはいけません。皆様の生活が、より良く、高めるための一助となれば、幸いです。